ここからは酒井と
小田が見たい聞きたいこれが知りたいをお送りします。
さて本日はゲストに NPO 法人枚方市民活動支援センターの宮崎ひとみさん、重村雅代さんにお越しいただきました。今日は今年度の枚方市民活動支援センターの防災災害支援事業についてお聞きしていきたいと思います。宮崎さん、重村さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年も枚方市民活動支援センターでは防災災害支援事業としてさまざまな取り組みを予定されていると思いますけれども。
はい、もうちょうどね、東日本大震災の、はい、発災以降、被災地支援事業というのに取り組み始めてから約5年目になります。そこから、まあ、被災地支援だけではなくて、はい、やっぱり自分たちの町の防災について考えていこうということで、はいはい、防災災害支援事業、まあ、通称私たちエントモと呼んでおりますけども、その事業をずっとやっております。今年度、まあ、5年目にあたるということで、はい、まあ、いろいろちょっとこう記念的なこともちょっと考えたりはしていたんですけども、はい、まあ、ざっくりとは、まあ、はい、最初に言いましたような被災地支援事業として、さまざまなお祭りやイベントで東北の物産を売ったりっていうことが一つと、はい、それから、もう一つは防災の事業として、防災小学校の、取り組みっていうのをしています。これは地域とかいろんなところで、はい、私たちの枚方市民活動支援センターに登録している団体さんと一緒に、はい、地域にいろんな防災のイベントをしに行っております。
小学校に行って、
小学校区ですね、小学校区の、はいはい、行われている防災訓練に、伺って、防災小学校をやっております。
はいはい、なるほど。で、防災事業としてはどのような予定をしていますか？
そうですね、まあ、今言いましたような防災小学校の取り組みはもうすでに実はもう始まっておりまして、はい、もう一番最初のやつは6月に、はい、やりました。はい、まあ、普段はね、消防団の方がよくやられてるような救命講習っていうんですか、AED の使い方とか、はい、あとは胸部圧迫っていう、圧迫法っていうんですかね、はい、そういうものをやっぱり今回はその航空のコミュニティとか、はい、そういう自主防災会ではなくて、もっと小さい単位の、自治会の自主防災会の方がぜひちょっと勉強したいということで、はい、呼んでいただきました。それがもう6月に始まってまして、でまだ、8月はちょっと、8月はないんですけど、9月に、
8月に防災キャンプ
そうですね、1個忘れてました。小学校に防災キャンプに行きますね。で9月に2つあって、まあ、一番ね、実はシーズンじゃないんですけど、防災小学校の訓練でよく呼ばれる時期が多いのは11月なんです。実は
11月
でもそれよりももう前にも3件4件と入ってきているので、ちょっと11月どんだけ来るのか今からドキドキするんですけど
すごい忙しくなったりして、
そうですね、
まあ、そういう意識が高まることはね、いいですもんね。
いろいろとね、変わった訓練に参加させてもらってますね。
防災キャンプ、
そうなんです。
今度小学校の、児童を中心にして、ただ、まあ、学校の先生と PTA と子どもだけじゃなくて、もちろん地域の人も関わりつつ、本当にお泊まりしながら、本当に避難所にみんなが避難してきたらこういう流れになるよとかいうことを体験しつつ、その中でいろんな、防災のクイズをしたり、講演をちょっと聞いたり、で私たちはクロスロードっていうゲームをしに行くんですけど、まあ、いろんな災害の現場の立場、その現場の立場、状況になった時にどんな風に、判断できるかなっていうのを児童たちに考えてもらうっていうようなゲームをしに行く、
イエスノーゲーム、
はい、
イエスノー、はい、
泊まりがけで、防災の訓練をという、体験をっていうかね、
そうなんです、
そういう感じ、
はい、
ですか。地域などで行っている、ね、防災小学校の依頼も今、かなりあるってことだったんですけども、はいはい、もう少し詳しく。
そうですね、リピーター地域っていうんですかね、もう 5年目になるんですけど、もう3年か4年連続でずっと呼んでくださってる地域もありますし、はい、あの去年ぐらいから去年やったから今年もお願いって言わはるような地域もあって、すごくありがたいなっていうふうに思ってますし、私たちもただ単にそのプログラム持っていくだけじゃなくって、打ち合わせの段階からその地域で困ってる課題とか聞きながら、例えばうちは水害が多いんですとか、あのお年寄りが多いんですっていうのを聞きながら、じゃあこういう訓練どうでしょうかとか、こういうなんか内容もあるんですけどっていうのを相談させていただきながらやってるので、結構毎年ねやってても宮崎さん、ね、結構あの向こうの、 あの、ね、地域の方 の、 あの言ってはることもいろいろ毎年こう変わってくるので、結構まあ要求もいろいろあって、そうですね、あなるほどこういうふうなことに答えるためには、じゃあ私らもねちょっと準備が必要やなみたいな、
勉強しなきゃいけないしね、
すごく ありがたい、そのリピーター地域っていうのが多くなってるのと、あと先ほど言ったような学校とか、でもっと小さい単位の自治会とか、で自治会でもこうあのそういう地域でも全然関係ない一つのグループとして、ね、あの依頼をされてくるようなところもあります。
小さい人数で
一つの団体さんでっていうことで、
なんか意識がすごくね高まってますよね。嬉しいことですね。
例えば一つの集合住宅だけとか、
そうですね、それはもうニーズに合えば、
そういうのもいけるわけですね。そういう感じも言ってきはりますね、はい、
なるほど、はい、であの5年目の冊子作りをされるそうですが、あの具体的にはどのような内容になる予定ですか？
はい、これはもうちょっと宮崎さんがちょっと担当なので、宮崎さんにちょっと、はい、
お願いします。はい、
そうですけどね、まだあのどんなね冊子になるか、織り込みになるかまだわからないですけど、とりあえず今材料集めの段階なんですけども、はい、一応さっき言ってました防災小学校の登録団体さんの中でできるようなことあればそれを出してもらって、はい、であとなんていうのかな、 NPO らしく、はい、NPO の団体さんやからできること、それをちょっとメインにして、行政とかそういうふうなのが作るような冊子ではなくて、そういうふうなものをちょっとやっぱり5年目にあたって成果物ちょっと何か出していきたいなと思ってるんですよ。
何月頃になる予定ですか？
一応ね1月を目処にしてるんですけど、もしかするとその防災小学校の、防災小学校の最後の3月になるかもしれないですね。
年度内には
そうしたいと思います。
なんか、ね、お願いします。楽しみに。
5年目なんですけどね、あのいろんな取り組みは私たちもしてきたんで、その取り組みについてこともちょっと紹介したいですし、あとなんかやっぱりね宮崎さんも言ったけど、あのこう市民目線っていうんですか、市民目線で取り組んできた、やっぱ防災が、あのいろんな団体さんの知恵を借りてね、
あの災害役者にちょっとスポット当ててるので、NPO そこ強いじゃないですか、そういう人たちのケアとかね、心のケアもそうですし、体上のケアとかね、そんなことも入れたいなと思います。
素晴らしいですね、はい、小田と堺がお届けしている見たい聞きたいこれが知りたいのコーナー、本日ゲストにお迎えしている NPO 法人枚方市民活動支援センターの宮崎ひとみさん、重村正代さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。